ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。第7回目の配信になります。今回のお話はまた Windows 7の今度はですねデュアルブートについてのお話、それともう一つ先日の台風と Twitter についての私の経験したお話をしたいと思います。実はですね、この第7回目の配信は別の話題をしようと思ってたんです。それは富士通のパソコン FM タウンズについてお話しようと思ってました。ちょっとそれ昔の話なんですけれどもね。と言いますのは先日ポッドキャストの IT 窓際ジャヤゲイステイさんでですね、私ちょっとメールを書かせていただきまして、そのメールを取り上げていただきまして、その時はどうもありがとうございます。それでですね、その時に昔のパソコンについていろいろ話したんですが、そこで私 FM7 とかですね FM タウンズのお話させてもらいまして、そこでちょっと FM タウンズのお話、ちょっとしていただきまして、今回これをじゃあネタに話そうかなと思って、実は収録を始めたんですが、実はこの FM タウンズ私相当の思い入れのあるパソコンでして、収録して話し始めたらですね、実はもう1時間以上喋ってしまいまして、でこれとても番組として短く収めるわけにもいかずに、で編集も非常に大変なことになってしまいました。ということでちょっとこれについてはですね、ぜひお話をさせてもらいたいと思うんですが、ちょっと話が長くなりすぎましたので、もう一回ちょっと仕切り直しをしてですね、特番という形で後日お送りさせてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、また Windows 7のお話なんですが、今まで Windows XP だとか、Windows Vista だとかですね、旧バージョンの Windows を使っている方、その方が移行される場合ですね、実際そのままそっくり移行してしまうのはいろいろ互換性とかの問題で心配だということで、当面の間そのデュアルブートを使って、両方の OS をこう切り替えて使いたいという方が多いと思うんですね。その時についてのお話をさせてもらいたいと思います。ただこの移行のポイントとしまして、このデュアルブートなんですが、条件としましてアップグレードパッケージを買った場合ですね、旧 OS からのアップグレードをした場合、旧 OS のライセンスは新 OS のライセンスに移行してしまうために、ライセンス上の旧 OS は使うことができなくなります。ですから今からお話しするお話は、旧 OS のライセンスは持ちつつも、DSP 版なり新規のパッケージなりを買う場合などを想定してお話しさせてもらいたいと思います。まず Windows 7なんですが、旧 Windows が動いている環境にですね、 Windows 7を追加してインストールすることができます。この場合ですね、複数のハードディスクを積んでいた場合、その別のハードディスクとかにもインストールすることができますし、一つのハードディスク上の別パーティションにも複数の Windows をインストールすることができます。ただしですね、そういった空きのパーティションがない場合、パーティションを開けるということが、もしくはその分割するということが必要になるんですが、従来 Windows XP までですと、パーティションマジックとかですね、そういったユーティリティを使って分割する必要がありました。 Windows Vista である場合は Windows の標準機能として名前としてはボリューム圧縮と称してパーティションを分割する機能があります。でこれを使って空き領域をちょっと作って Windows 7を入れるための領域を開けるということができます。で実際 20GB ぐらいの容量があればいいような話になってるんですが、私の経験上ですね、 Windows Vista 以降の機容量としては40GB で足りないかな、60GB あればいいかなというような感じだと思ってます。実際私今デュアルブート環境でやってますが、OS1 つあたりのシステムドライブの容量は 60GB に切ってます。それでなんとか使えてます。で以前ですね、例えば Windows XP にWindows Vista とかを別パーティションでデュアルブートでインストールした場合にですね、 Windows XP とかでの旧 OS が入ってたシステムドライブは C ドライブということになって、で新しく追加した OS は、その後にあるですね、D ドライブとか E ドライブに割り当てられてました。よって Windows XP に Vista を追加インストールした場合、Vista の方のシステムドライブが E ドライブとかですね、そういうことになってたんですね。でそうなりますと、ちょっといろいろと、今まで使ってた環境とドライブ名が違ってますので、使いにくいっていうことがあったんじゃないかと思います。ただ今回 Windows 7についてはですね、旧 OS を起動した状態で旧 OS のドライブは C ドライブのままなんですが、 新しくインストールした Windows 7、 こちらもシステムドライブは C ドライブになってくれます。で、QoS のドライブは、何か別のドライブ名がつくようになってます。まあ、これでですね、QoS と新しい Windows 7の環境をほぼ同じような状態で切り替えながらですね、試して、まあ、徐々にシステムに移行していくというのも手じゃないかと思っています。で、デュアルブートの環境にしてですね、ブートマネージャーというのがインストールされます。で、ブートマネージャーは、起動した時にですね、まあ、テキストの地味な画面が出てくるんですが、Windows 7をにするか、もしくは、古い Windows、まあ、この場合 XP だとか Vista とかになるんですが、を選択するかっていうのを、まあ、どちらか選ぶようになっています。で、もちろん、これはどっちかをデフォルトにするとかですね、選択する時間の変更とかも後で設定することができます。さらに Windows 7になりますと、このセレクターがですね、Windows Vista まではですね、OS を休止モード、もしくはスリープモードにして電源オフにした状態から復帰させる場合にですね、ブートマネージャーがもう一回起動してしまって、どっちかの OS を選択してもらって、そこから休止から復旧させるということをやっていました。で、デュアルブートにしている場合ですと、片方を休止状態にしてもう片方を起動してるっていうことになりますと、どうもデータの整合性とかの問題で、まあ、うまく動作しないとかですね、ちょっと期待した動きとちょっと違うような状況が起きてしまったことが私あったんですが、今度の Windows 7のブートマネージャーはですね、前の OS を休止モードにして、で、電源を再度投入すると、ブートマネージャーは現れずに、休止した前の OS の休止状態から復帰するようにしてくれます。これはですね、非常に私両方の環境を使ってて便利だと思っています。こういった表にあまり出ないところで、Windows Vista から Windows 7によって機能的にいろいろ考えられているところがあるんじゃないかなと思います。ちなみにこの後にですね、Ubuntu とかの Linux を追加インストールした場合どうなるかって言いますと、まあ、この場合 Linux がグラブローダーをインストールしてしまうんですが、この場合 Linux のグラブローダーが一回現れまして、まあ、例えば Ubuntu にするか、もしくは Windows にするかと、2つ選択画面が出てきます。で、Windows を選ぶと、そこからさらに Windows のブートマネージャーを呼び出して、新しい Windows にするか、古い Windows にするか選ぶということができるようになっています。私、実験機がですね、今Windows 2つ、Ubuntu が1つ起動できるようにしてるんですが、選べるようにはなっています。まあ、これでデュアルブートについて、だいぶ扱いやすくなったんじゃないかなと思っています。以上が今回の Windows 7の話にあります。この後もですね、いろいろ Windows 7の話、Windows 全般に関する話とかしていきたいと思います。続いてのお話は、台風18号 についてのお話です。台風18号で大変皆さん被害に遭われた方とかもおられると思うんですが、ちょっと私もですね、ちょっと通勤でいろいろ影響を受けまして、ちょっとまあ、地域的な話になってしまうんですが、私東海道線のですね、まあ、大船駅から下り方面の方に会社がありまして、東海道線を使って通勤してるんですね。朝はまあ普通に大船駅から乗れたんですが、藤沢駅に着いた時に茅ヶ崎平塚間が強風のために運行中止になってると。で、電車は辻堂まで行ったんですけども、そこからもう電車が動かなくなってしまったんですね。で、私携帯電話使ってまあ、ツイッターの方にですね、藤沢ナウとか言ってですね、まあ、こういうのつぶやいて、で、他のツイッターのフォロワーの皆さんも、まあ、品川で足止め食らってるだとか、秋葉原で大変なことになってるとかですね、いろいろつぶやき合ってたんです。ところがですね、あんまりそんな悠長なこと言ってる状態じゃなくなってきまして、どうも電車が動いてないと。で、辻堂で私ずっと東海道線の中で止まったままで、なんかまあ、代替バスがあるけど、どうせ代替バス利用しても、ね、利用してやっと目的地が着いたとしても、その頃にはもう電車動いちゃってるんじゃないのなんてことをですね、ツイッターでつぶやいてたらですね、まあ、もうそれどころじゃありませんよと、電車動かないから、どっか別の交通手段探した方がいいですよってことをですね、ツイッター通してアドバイスいただきまして、まあ、やはりその通りでですね、ちょっと今回状況が違うということで、代替ルートを使って、まあ、辻の駅降りてですね、ちょっとバスに乗って、まあ、小田急線ですね、そちらの方を利用して、迂回ルートを通ることにしました。で、そこの状況ですね、もう私も時間があったもんで、ツイッターでつぶやいてたらですね、 皆さんからですね、その迂回ルートについてこの先どこが止まってるだとかですね、いろんな交通情報をいただきまして、でその都度の状況が刻々と変わるもので、その都度皆さんからの情報をいただきまして、まあ、会社についてはですね、お昼だったんですけど、皆さんから情報をいただいたおかげで、まあ、特に迷うこともなくですね、会社に無事着くことができました。中にはですね、風速40メートル超えたんで、都内の全レイバーが暴走を始めたと、そこら辺のですね、ちょっと私が嬉しくなっちゃうような情報も、あのメッセージまでいただきまして、ツイッターを通してですね、非常にコミュニケーションがより今までより密になったんじゃないかなと、そんなような感じを受けました。いろいろですね、私が移動中にご支援情報をいただいた皆さん、大変ありがとうございます。おかげさまで会社たどり着くことができました。はい、そういうことで今回また Windows 7の話と台風とツイッターについてお話しさせてもらいました。あともう10日ちょっとでですね、いよいよ Windows 7が正式発売になります。ちょっと私は今のところプロフェッショナルエディションのアップグレードパッケージを買うつもりでいます。特にですね、支援販売とかには参加するつもりなくてですね、まあ、10月22日の会社の会にですね、富士山のビッグカメラによってアップグレードパッケージ買ってこようかななんて考えています。またその後ですね、 Windows 7の話いろいろお話していきたいと思っています。このポッドキャストのご意見とかご感想とかですねありましたら、ブログのコメント欄に書いていただくか、もしくはメールでも結構ですし、ツイッターの方でも受け付けております。ちょっといろいろお話逆に聞かせてもらえれば、私も嬉しいのでよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは TKRX178 というアカウントでやっております。これなんでウッドストリームじゃなくて TKRX178 かって言いますと、あまりツイッター真面目に使おうと思ってなくてですね、ウッドストリームってアカウント取らなかったんですね。で、まあなんか適当に取っとこうということで、TK というのはですね、私の名前のイニシャルでして、で、RX178 っていうのはですね、まあご存知の方はご存知だと思うんですが、ガンダムマーク2の地球連合軍の型番なんですね。それだけなんですけど、まあこんなアカウントでやっておりますので、まだフォローはしていただけるのは大歓迎ですので、よろしくお願いします。で、またいろいろネタを集めて、また次回もお話しさせてもらいたいと思います。またよろしくお願いします。